は総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、井上総合法律事務所の代表弁護士井上義和です。
井上弁護士はこれから事務所の運営においてどんな目標を掲げていますか？
これまでもずっと掲げている目標ですけども、とにかく誰よりも丁寧なサービス、そして対応をお客様に対してすることですね。
こんな分野で日本一の法律事務所になりたいという、こうビジョンは何かありますか？
はい、私が一番注力しております離婚分野、そして特に不倫絡みの、離婚分野については誰にも負けたくないという気持ちを持っております。ご紹介でね、こうあの弁護士はいい腕を持ってるということで、どんどんこうご紹介ねいただけるような弁護士になりたいなというふうに思っております。
ありがとうございます。では今夜も未来の扉を開いてまいりましょう。岡田真由美の未来相談室、今夜のゲストはひまわりの花のように明るく生き生きとした女性、松本明子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや本当にひまわりのようですね。
本当に明るくて周りがね楽しくなりますね。
本当に無駄な明るさですいません。本当に
でもなんかこうストレス発散するとかストレス溜まるとかあるんですか？なんか
それがね本当にこの前も話させていただきましたけれども、腸がね本当に改善されて、便秘が改善されて、はいはい、血液型が変わったんじゃないかっていうぐらい、性格も変わっちゃって、それまではねもう外に出かけるのも嫌な、ネガティブ思考だったんですよ。それが今もうじっとしてられない、もう活動的になっちゃって、もうより明るくなっちゃって、もう本当に毎日毎日が楽しくてしょうがないっていう。
なるほど。
もう年取るのが楽しくてしょうがないみたいな。
わ
あ、そんななっちゃって。
いいですね。腸がすごい大事ってことです
ね。そうなんですね。
勉強になります。ありがとうございます。さて今週はですね、リスナーの方から寄せられたお悩みに松本さんからアドバイスをいただきたいと思います。では井上先生お願いします。
はい。墨田区在住、ラジオネーム紫式部さん、主婦53歳の方からのご相談です。母は九州の実家で一人暮らしをしています。自分が死んだら迷惑をかけたくないので断捨離するのだといつも言っていますが、近所に住んでいる兄の話ではいらないもので家の中がいっぱいだそうです。先日母が入院した時、兄が実家にあるものを大量に捨てようとしました。しかし退院したらすぐに母がゴミ袋から引っ張り出し、まだ使えるもんだからもったいないと言って元に戻してしまったようです。このままでは将来不要品の処分にいくらかかるのか考えただけでゾッとします。母に思い切って断捨離してもらうにはどうすればいいですか？アドバイスをください。
ということですが、松本さんいかがでしょうか？
皆さんね、そういうことでお悩みの方が多いみたいですけれども、はいはい、私も香川県の実家にはもうぎっしり両親の、下手したらおばあちゃんのものもぎっしり押し入れに詰まってました。でもやっぱり実家じまいする時にはもう全てに目を通して自分で仕分けしました。
自分でやられたんですね。
時間も手間もかかりましたけれども、私もねその思い出の品にさよならすることがなかなかできなかったっていうのがあったんですけれども、全てに目を通したから思い出と売買することができたっていうのもあるんですが、皆さんお悩みみたいで、やっぱりその親御さんとかおじいちゃんおばあちゃんに片付けして捨てるよっていうのは NG みたいですね。
ああ、そうなんですね。
一緒にやる、
あ、一緒に
少しずつ、
なるほど、
一緒に寄り添って一つ一つをこれ、確認思い出話をしながら片付けていくっていうことになると、親御さんとかおじいちゃんおばあちゃんもほっとできるんですって。
なるほど、納得されるってことです
ね。だからその思い出の品を娘と一緒に処分したという新しい思い出に変わる。
なるほど、
こういうふうに言ってましたね。
なるほど、どうですか井上先生は。
いや本当に納得ですね。ただ単にね捨ててくれっていうとね、なかなかやっぱりね一人でやるのは難しいですからね。
なっちゃいますしね。
一緒にやるということなんですね。
いい方ですねそれね。
はい、そうなりますね。
自分にとっていらなくって相手にとっているものがあったり、
そうですよね、
価値観も違うわけですし ね、
はい、
なるほどですね。ぜひ 参考にしてみてください。では次のお悩み相談お願いします。
次の相談です。物価高で窮乏する60代主婦の方からのご相談です。今は誰も住んでいない実家の家と土地について悩んでいます。実は両親を見送った2年前に兄弟4人が平等に実家の所有権を受け継ぎ、そのうち売却しようと話し合ってその準備も進めていました。ところが長兄が昨年突然の病で急死、兄には1人息子がいたのですが、長男の権利分を相続したのを良いことにしばらく売りたくないと言ってきたのです。どうやら近所に再開発の噂があって土地の値上がりを期待しているようなのです。固定資産税も均等割とはいえ負担も大きく、できれば早く売ってしまいたいのですが、説得しても言うことを聞いてくれません。この場合どうしたら良いでしょうか。
というお悩みなんですが、松本さんはいかがでしょうか。
私はね、私の場合は生前に10歳上の兄が私いるんですけれども、父が元気なうちにもう生前分与きれいにして、兄の承諾も取って、そして厚生役場にもちゃんと手続きもしてっていうのをちゃんと、
なるほど、
父がしてました。だから揉めなかったんです。
お父さんがしてた。
揉めることはなくスムーズにいったんです。やっぱりこう今専門家のお話を聞いてみると複数いる場合ですね、相続、複数いる場合は揉めるみたいなんですね。
なるほど。
お兄ちゃんの意見、お姉ちゃんの意見っていうのが、だから実家を相続売るにしても、人に貸すにしても、処分するにしても、誰かご兄弟複数いる場合は一人リーダー、主となる人、主となってリーダーとなってもうその人にみんな任せられるっていうのを早めに決めといた方がいいっていうのは聞きましたね、後から専門家の方の話で。
亡くなった後にするんではなくっていうことですよね。
そうなんですね。
そういった相談多いんではないですか。
そうですね、弁護士の立場でもやはりまさに松本さんのおっしゃる通りなんですよね。生前になるべくこう揉めないように、まあ共有にならないようにしておくというのは一番の対策かもしれないです。ただこのご相談のようにもう共有になってしまって皆さんのこう意見が違ってしまうといった場合には、まあどうにかこれを調整するのか、あとはまあ場合によっては裁判手続きなどでね、こう分割するという手続きもありますから、まあ、最終的にはそういった手続きも、やむを得ないのかもしれませんね。
なるほどね。やっぱり、まあ、専門家の方に相談するっていうの
も一つ。そうですね。このような状態になってしまってからはもう、弁護士など専門家に相談した方がいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、
事前にね、生前のうちに、
本当にそうです、
素晴らしい、早めに、
早めにが本当皆さんいいですよね、
はい、
ぜひ参考になりましたでしょうか。はい、では次の相談になります。
はい、葛飾区ラジオネームレッサーパンダはパンダじゃない、45歳主婦の方からのご相談です。お世話になります。どうぞ私の悩みを解決してください。私は結婚して20年の専業主婦です。中学生と小学生の子供がおり、まだ手がかかりますが、なんとか家庭を切り盛りしています。悩みというのは、5歳年上の夫が昨年在宅のリモート業務となり、ずっと家にいるようになって愕然としたこと、出来事なのです。実は四六時中夫といても全く会話が成り立ちません。晩ご飯何にすると聞いても何でもいいよ、近所でこんなことがあったというと、へえそうなの、これでおしまいなのです。私も子育てにかまけて夫と真剣に向き合ってこなかった申し訳なさもありますが、まだこれから長い老後が待っています。なんとか夫婦のコミュニケーションを充実させていくにはどうしたらいいのでしょうか、
というご相談ですが、松本さん意外と深いですよね。こういう問題結構多いと思うんですけど、
まあでもご主人にしてみたら、
はい、
居心地がいいのかもしれないですね。逆に、それが自然体、ご主人が、もうとにかくその、まあ、お仕事柄いろいろ考え事とかもあるかもしれないし、ご夫婦の会話を望んでいるわけでもなく、自分が本当にフラットでいられる、リラックスできるお家がこの形なのかもしれませんし、まあ奥様にしてみたらちょっとねつまんないっていうのもあるかもしれませんけれども、何か奥様もなんか何でもいいから、小さいことでもいいですから、お家でもできるような趣味とか楽しみを見つけるとか、
ご主人に依存しないで、
で若い韓流アイドルを見つけるとか、何かこう密かな楽しみを奥様をね見つけられたりとか あと私うちのレンタカーを借りていただいてですね、ぜひともご夫婦でちょっと出かけてみるとか、ちょっと環境を変えてみる、ね、お休みの過ごし方を2人でどっか行ってみるとか、
旅行行ってみるとか、
ね、発見があるかもしれないですから ね、 い
いですね、楽しい刺激になるかもしれない。
そうですね、
キャンピングカーを借りに行く。なるほど。
何か
井上先生はどう、
そうですね、まあ、今のお話の通りですね、まだ45歳でいらっしゃる。
若いですか、
ね、まだまだ新しい趣味を見つけてね、登山楽しむそれもいいかもしれないですね。ご主人もハマっちゃったりするかもしれないですね。ですね、
確かに女にだけはハマんないでほしいですけど、
そうですね。そうですね。
そうですよね。ぜひ参考にされてみてください。はい、そしてここで松本さんからお知らせがあります。
ありがとうございます。私が25年間、香川の方に実家を残したまま維持して大赤字を出してしまったという松本明子の実家じまい終わらせました。ぜひともですね、これから実家じまいをしようという方もぜひとも私の経験でこんな大赤字を出してしまった私のようにはならないでとい う私の思いもこもってますので、ぜひとも手に取っていただいて参考にしてくださればありがたいと思います。はい、
さて4回にわたって松本さんにご出演いただきましたが、井上弁護士いかがでしたでしょうか。
はい、私がもう中高生の頃からずっと毎週毎週ですねテレビでこう見ていた方にお目にかかることができて、まあ、こうやっていろんなお話を聞くことができまして、はい、まあ、本当にこう楽しく、嬉しい時間を過ごすことができました。
いやもう本当に
松本さんはどうでしたこの番組の
感想。楽しかったです。
本当ですか。
いろんなことをもううわーっと、はい、聞いてくださるので、はい、もう楽しくて楽しくてしょうがなかったです。もう私なんかそんなもう等身大のままなので、はい、リスナーの方ね参考になるかどうか不安ですけれども、なんか楽しく、うん、お話をさせていただきましてありがとうございます。
皆さんもね楽しい人生を松本さんを見習って過ごしていけるんではないかなっていうふうに思いました。
もうぜひぜひ、
もうありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のゲストは松本明子さんでした。これからもパワフルにご活躍を応援しております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
井上総合法律事務所代表の井上義和でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。壁の向こうの You Love With 永遠の希望のと瞳を